一年に一度の合同追悼礼拝です。神様に見守られて、神様への信仰を抱いて眠りにつかれた皆様方、お父様、お母様、そして、祖父母の皆様、あるいは兄弟、姉妹、そして子供、友人、私たちそれぞれの大切な人のことを思い起こす礼拝です。その皆様方は、イエス・キリストの再臨を待ち望みつつ眠りにつかれました。私たちのために生前は熱心に祈ってくださった方々です。今日、ここに有野台教会が存続していることと、また、こうして賛美とお祈りと礼拝の時を持てるということ、これは決して当たり前のことではありません。今日、私たちが忍び思い起こしている皆様方は、霊的な命の大切さを知り、そしてそのために時を費やし、力を傾けて、そして時には持ち物をも捧げ、そして尽くしてくださいました。その信仰の先輩方の真剣さ、そしてその本気、それを私たちも引き継いで、さらにこの教会を発展させていかなくてはなりません。それが私たちの使命です。今日はその方々を偲び、神様に感謝しつつ、神様を讃える礼拝の時としていきたいと思います。冒頭で聖書朗読がありました。ヘブライ11の13から16の文章を今週ここで、読んでもらったわけです。もう一度皆さんとここに目を向けてみたいと思います。ヘブライ11の13から16。新共同訳聖書では415ページ、口語訳の聖書では355ページとなっています。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり、仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは、自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた土地のことを思っていたのなら、戻るのに良い機会もあったかもしれません。ところが実際は、彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。この聖書の言葉の中に、天のふるさとを熱望するという言葉、そして地上では仮住まいという言葉が出てきました。この二つの言葉を心の内に留めて、そして今度はこの聖書の、ごめんなさい、修法の瞑想の言葉をご覧ください。ヨハネの福音書14章の1節から3節。イエス様が弟子たちにご自分の再臨を約束した言葉です。おなじみの言葉です。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。 私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。イエス様のご再臨の約束の中に場所という言葉が繰り返し出てきました。場所を用意する。自分は仮住まいであり、そしてふるさとを熱望している。その私たちの心に応えるようにイエス様は場所を用意してくださっているというのがこの聖書のメッセージなのです。この聖句を思い浮かべる一つのきっかけを今週もらいました。10日の水曜日のことでした。テレビのニュースで一つの話題が取り上げられていたのです。きっとこの中でもご覧になった方々はたくさんいたと思います。東北の福島県でのことです。東京電力福島第一原発のある大熊町の一部の地域で今週水曜日10日避難指示が解除されましたというニュースが流れたのです。震災があって8年が経って、原発のあるこの自治体にとっては初めての勧告指示の解除でした。しかし帰ることができるようになったこの大熊の2つの地域は町の面積の4割を占めている。そして人口で言えば3月末時点の138世帯367人が対象になったに過ぎませんでした。これは大熊の全人口の 3.5% であると言われています。その 3.5% の367名のうち数名が帰っていったのです。その一人、69歳の農家の男性のことがニュースで流れたのです。早速その日、この男性は自分の家の畑で菊の花の苗を植えていました。彼はこの5年間茨城県内の避難先から片道75キロを通い、自分の畑が雑草で覆われないように菜の花やひまわりを植えたり、野菜の放射線量を調べる実証栽培に協力したりしてきたのです。収穫することもなく、出来上がったものはまた耕し、土と混ぜ、土壌の回復を毎年毎年繰り返し待っていたのです。どれだけの住民が帰還するのかも全くわからない中、この人はまず自分のふるさとへと思ったわけです。取材に対して彼はこう答えています。人生の最後は一番落ち着く場所で過ごしたい。令和を迎え、その新しい時代の始まりは大熊町にとっては貴重元年、町に帰るの貴重ですね。戻った人たちと楽しく過ごし、花や野菜を作り、新しい時代へ進みたい。それを見て戻りたい人が一人でも増えれば、と、ふるさとの再生へ、自らが先駆けとなる覚悟を固めました。と、まあ、こういうニュースでした。この男性の取った行動を、よく考えてみますところ、彼は先駆けとして場所を用意しに行ったというふうに 取ることができると思うのです。先ほどのヘブライ11の13から16の言葉の中の仮住まい、そして故郷を熱望してという表現は、このような状況の方々を想起させます。ふるさとに戻りたいと望むのは当然の話です。そしてそこで実際に自分がまず行って場所を備えるというその勇気ある行動が、私たちにも勇気と慰めとそして励ましを与えるものだと思うのです。ですが現実を見ると、復興庁や福島県の行った2015年と16年の調査によれば、この双葉町、大熊町、富岡町、浪江町、この原発の立地している自治体では、長い避難生活を経て、元住民の半分以上が、もう戻らない、戻れないと回答しているのです。これは決してふるさとへの愛着がなくなったわけではないと思います。戻りたいけれど戻れない。これが正直な気持ちなのです。どんなに望んでも自分たちの力ではどうすることもできない。だから戻れない現実を受け入れて気持ちを切り替えていかねばならない。きっとそういう思いなのでしょう。ふるさとには戻れない、震災の前にも戻れない、当然昔の若かった頃の自分にも戻れない、そこで今取れる選択肢はどれかと考え、大勢の人々が奮闘しているのです。人間はくつろぐ場所がないと心身ともに負荷がかかりしんどくなっていきます。そんな中でも、もし精神的に頼れる誰かが一緒にいてくれさえしたら、なんとか乗り切れるという気持ちになっていくものでしょう。一方で、場所は残っていても大切な人を失い、頼れる人がそばにはもういないという場合、心身ともに相当な負担を感じるでしょう。では、ふるさとも場所も、そして愛する大切な家族もどちらも失った場合はどうでしょうか。このようなことを考えるときに、場所と人というのがどれほど大切でどれほど重要な意味を持っているのかがわかると思うのです。ふるさととは生まれ育った場所であり、ふるさととは大切な人の存在でもあるということなのです。このことを思うにあたって、もう一つのお話、実例、エピソードを紹介してみたいと思います。震災で大きな被害を受けたたくさんの地域の中の岩手県の陸前高田市のことです。この陸前高田市には太平洋に突き出た広田半島という場所があります。この半島の先端に、森の木立の中にレトロな昔のあの円柱形の赤い郵便ポストが佇んでいます。このポストには名前がついているのです。漂流ポスト 3.11。 このポストを据え付けたのは、森の小屋というカフェを営む赤川裕二さんという69歳の男性です。震災などで亡くなった人への思いが綴られた手紙が全国各地からここに届くのです。手紙の差出人は大切な家族や友を失った人たちです。自分の今の思いが、胸に閉じ込められた悲しみが文字に表すことで少しでも和らいでいくのであればと、赤川さんはご遺族の気持ちを気遣ってこのポストを設置したわけです。思いはいつか届くかもしれない、心が復興するその時まで大切にその手紙をお預かりしますと言い、 赤川さんはこれまでこの5年間でポストを設置してから500通以上の手紙を受け取って、それを大切に大切にファイルにしまって、それを閲覧できるようにしているのです。もともとこの赤川さんは関東の人でした。大学を卒業した後、写真フィルムのメーカーに就職し、そしてそこで東北6県を営業で担当し、その時の縁で陸前高田のこの岩手県の美しい自然に魅せられました。27歳でその東京の会社を退職し、岩手県に移り住み、自分で写真機材を扱う会社を起こしました。従業員150人、そこまで会社を成長させ、東北で36の支店を構えるまでに至ったそうです。そして念願の別荘を建て、2010年その別荘で田舎暮らしを始めたということでした。あの震災のちょうど1年前にカフェをオープンさせたのです。まさかそんな災害が起こるとは考えてもいなかったことでしょう。しかしそのカフェを始めるきっかけを与えたのは元の職場の同僚でした。山奥に一人でいると老け込むよ。お茶でも飲ませて人を呼びなさいと。それが彼のカフェを開くきっかけだったのです。震災が起きたのが3月。店は被害は受けませんでしたが、インフラは使えませんでした。夏が過ぎた頃にようやくそのインフラが復旧し、秋になって常連客が訪れるようになったのです。でもまだ店は再開していませんでした。こんな時だから、ゆっくりできる場所が、ゆっくりできる私だけの時間が欲しいと口々に言うのです。長い避難所暮らしで気が張っている、そんな人たちのことを思うようになっていき、冬を迎え年が明けた頃、常連客たちに少しずつ変化が出てきました。被災した体験をみんな少しずつ少しずつ語り出すのです。そしてひとしきりそれを語った後、聞いてくれてありがとうと笑顔になって帰っていく。その場所はほっと一息つける心の安らぎの場所になっていきました。この赤川さんのカフェもある意味場所を用意するという一つの試みであり、人々の大切な心の拠り所となっていたのです。場所も人も、これは辛い思いをしている人のその傷を癒すのに欠かすことのできないものであることがよくわかります。その後しばらくして彼のもとに学生時代の大の親友の喪中はがきが届いたそうです。最後にその友達と会ったのは8年も前のことでした。病気だったなんて何も知らなかった、知らされていなかった。当然葬儀にも参列できなかった。でもとりあえずご家族に手紙を書こうと思い、ペンを取ったその時にひらめいたのが漂流ポストだったのです。行き場のない悲しみを誰に吐露したらいいのであろうか。その人を思い浮かべながら手紙を書けば、そしてそれを受け取る場所を作ることができたら。2014年の3月、彼は手作りの小さなポストを設置したのです。各地から届くその手紙、差出人が非公開を望んだ場合を除いて、誰でも見れるようにしてあるとのことです。2016年にはそのカフェの横に閲覧小屋を建て、感想文を書ける大学ノートも設置していきました。そこに立ち寄った一人の観光客が、被災者の遺族、被災者から送られてくる手紙を読んで、こんな感想文を述べて書き残していかれました。あなたが旅立って24年になります。 私は体調を崩して家に閉じこもっていました。ここに伺って皆さんの手紙を拝見し、同じ思いをされている方がこんなにもいて、ただただ涙があふれました。24年経っても涙があふれる時があるのです。悲しみを背負っているのは一人じゃないと改めて気づく瞬間があるのです。昨年の9月26日に、秋のお彼岸が過ぎた頃、毎年恒例のお手紙の供養の儀式がなされたそうです。そして去年9月のこの供養の場所に、いつも手紙を送ってくる遺族のお二人が出席したのでした。清水さんと佐藤さん、ともに60代の女性です。清水さんは当時仙台市内の病院で准看護師の仕事をしていました。そして次女夫婦と孫を津波で失った方でした。孫は当時6歳で、4月になれば小学校に上がるという年齢でした。そして次女のお腹の中には5月に生まれる予定の弟がいたということでした。揺れがひどかった。海岸沿いに住んでいた娘の家を案じましたけれども、しかし持ち場を離れて探しに行くこともできませんでした。遺体と対面したのは3月の終わりになってからだったといいます。その頃、彼女は言います。返事はないと分かっていても、次女のメールアドレスに便りを送っていました。でもエラーが出る。このポストに手紙を書けば送り返されないから、本当に届くんじゃないかと思って。そして書き始めた時には筆が止まらなかったと言います。家族を救えなかった自責の念と、そして気がつくと死ぬことばかり考えている自分。そんな彼女が手紙を送り続けることで、それを繰り返すことで、ようやくその手紙を最近は、明日からは前を向いて歩いていきますと結べるようになっていったということでした。おととし、この清水さんは67歳で性看護師の国家試験に合格し、今も働いているということです。もう一人の佐藤さんという方は、35年連れ添ったご主人を津波で失いました。働いていたのは宮城県の南三陸町でした。夫婦二人の職場は道路を挟んで向かい側だったのです。奥さんは県庁の職員で、ご主人はその向かいにあった消防署の消防員でした。奥さんは3階建ての建物の屋上に避難したのですが、その屋上から2階建ての消防署の庁舎が津波に飲まれていくのを目で見ていたというのです。その佐藤さんがやはりこのように述べています。あなたはいつまでも56歳。私はあなたを追い越してしまいました。穏やかで心静かにそちらの世界で過ごしていけるように願っています。会いたいです。夢でもいいから会いに来てください。そして声をかけてください。この思いを手紙にしたため、そしてそれをずっと送っていたのです。手紙を受け取ってくれる場所、誰かがいたということが、亡くなった人とのつながりを実感できる一つの手段だったのです。私たち一人一人が皆、今置かれているその持ち場で、その大切な人を思い起こすときに、神様は私たちに忍耐、そして心を強く保つその力を与えてくださるのです。 新約聖書のヤコブの5章の7節と8節をご覧ください。ヤコブの手紙の5章7節と8節。兄弟たち、主が来られる時まで忍耐しなさい。農夫は秋の雨と春の雨が降るまで忍耐しながら大地の尊い実りを待つのです。あなた方も忍耐しなさい。心を固く保ちなさい。主が来られる時が迫っているからです。この忍耐と心を保つということを私たちどのように実践できるのでしょうか。それを思うときに、みんな私たちが必要としている誰かの思いを受け止める場所、存在になるということ、これが大切なのではないかと思います。みんな一人一人私たちはさまざまな境遇に直面したときに、誰かに聞いてもらいたい、受け止めてもらいたいという側になったり、その思いを受け止める側になったり、さまざまです。その時に忍耐、そして心を強く持つということは、自分もつらいけれど誰かの思いを受け止める、そんな場所と誰かを提供できるようになっていくことなのだと思います。そして天の約束の都というこの場所、この場所を用意してくださるのはイエス様です。イエス様にしかできませんので、そこはイエス様にお任せするとして、私どもは聖書の御言葉のこの希望をいつも胸に刻み、そして必要に応じてそれを分かち合う、そのような役割を務め果たしてまいりたいと思うのです。最後にテサロニケ第一の4章の16節からの言葉を読んで終わりたいと思います。再臨を待ち望むアドベンチスト信仰の土台となっている聖句です。テサロニケ第一の手紙4章の16節から、15節からです。新約聖書のテサロニケの信徒への手紙第1、4章の15節から、主の言葉に基づいて次のことを伝えます。主が来られる日まで生き残る私たちが眠りについた人たちより先になることは決してありません。すなわち合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下って来られます。すると、キリストに結ばれて死んだ人たちが、まず最初に復活し、それから私たち生き残っている者が、空中で主と出会うために、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして、私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですから、今述べた言葉によって励まし合いなさい。イエス様の来られる時に今読んだこの言葉が実現するのです。場所があります。そしてそこでまた相まみえる大切な人がいます。このことを忘れずに力を保ち強く生きていきたいと思います。皆様方の上に神様の祝福が豊かに注ぎ満たされますようお祈りしております。